スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、日経平均株価、今日は3日ぶりの反落となりました。310円安とちょっと幅大きくなったんですが、その一方でトピックスは小幅プラスで終わるなど、はい、なんかちょっと違いありますね。
そうですね、うん、引け間際でトピックスも一時マイナスに転じる場面があったんですよね、
はい。
ただそこからは少し持ち直して終えたということで、今日はすごくそのなんか二極化している感じでしたよね。
そうですね、プライム市場でも値上がり銘柄数の方が800銘柄で、値下がりが970ですから、そんなに大きく違いがあるわけでもないという感じですもんね。
そうですよね、うん。ただね、もう皆さんご存知の通りですね、昨日のパウエル FRB 議長の議会証言で、はい、やはりこう高波的な受け止められ方をしたということもあって、ニューヨークダウ等は大幅安、大幅というか、特にナスダックですかね、 1% 下落率になっていたり、
はい、
あるいはフィラデルフィア半導体株指数が2.6% 個数下落率だったんですよね、
う
ん、
そうですね。だから国内でも半導体株かなり下げてという動きとはなりました、はい、
そうですよね、はい。ですのでちょっとやっぱり金融引き締めの継続っていうところが嫌気されて、でそれが東京市場にもやはり売り物につながってしまったと。で一方で、為替市場ではね、141円台半ばから後半っていうような流れになってたりしてますので、
はい、
利益確定売りで止まるかどうかっていうところですね、ここからはね。
株の方ですか。
株の方ですね、はい、半導体の方も円安がやっぱり交換されてもおかしくはないので、
はい、
ですか。あとは142円台になったところで、またまた三者会談とかですね、いろいろ政府日銀から牽制発言なり牽制ポーズが出るかどうか、
はい、
その辺も少し今後見ておかないといけないのかなという感じがしますけどね。
そうですね、このやっぱり140円台になるとちょっと警戒感もね、うん、出始める水準ではありますよね。
そうですね、トレンド的には一応円安トレンド、ドル高トレンドに入ってきてはいるので、あとはその今お話ししたように警戒しながらっていうところだとは思うんですけど、それがなんでしょうかね、こうきっかけで走るのかどうか、きっかけ次第で円安がこう、加速するのかどうか、そのあたりがちょっと日経平均3万4000円に乗せるか乗せないか、なんかちょっと鍵を握っているような、そんな状況かというふうには思いますけどね、
ただFOMC で、はい、そのあともしかしたら2回ぐらい利上げをするかもしれないって言ったのって結構サプライズ的な感じだったと思うんですね、
はい。
その割にはどうなんでしょうね、このドルの動きっていうのは。なんとなくマーケットが本当に2回上げられるの、どうなのみたいな、
そうですね、
ちょっと疑心暗鬼になってるというか、あまり信じてないというかだからこそのなんか昨晩のそのパウエル議長の、はい、お前ら上げるんだぞみたいな、こう念押しみたいな感じもしなくはないんですけどね。
そうですね、でもやっぱり一番、為替が見ている部分としてはやっぱり債券なんかの市場だと思いますので、
はい、
金利があんまり上昇しないっていうところはですね、特に長期金利ですよね。
そうなんですよね、
ですからその辺からすると為替もやっぱり周りを見ながらっていうところだと思いますから、やっぱり10年債、アメリカの10年債利回りの上昇っていうところにつながっていかないと、なかなかさらにこう上昇していくには難しいのかなと。ちなみに昨日は 3.72% で10年債利回りを持ってました、はい、横ばいですからね。
そうなんですよね、はい、高止まりっていう感じですかね。
ですから、その辺が今の内田さんの疑問にあったドルがあんまりね、動いてない要因かなというふうには思いますけどね。
はい、この後も詳しく解説いただきます。そして番組後半ではマネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本範博さんにご登場いただきます。こちらもまた幅広くねお話しいただく予定となっていますので、はい、最後までお楽しみください。それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。 さあ、それでは引き続き福永さんに解説をいただきます。改めて日経平均株価310円26銭安 33,264 円88銭、一方トピックスはプラス 1.49 ポイント 2296.50 ポイントとなりました。日経平均の下落率は 0.9%、 トピックスは 0.06% のプラスとなっています。
はい、まあ、ちょっとやっぱり昨日の半導体関連のアメリカの下落ですね。はい、まあ、これが結構やっぱり寄与している、日経平均の足を引っ張ったっていうところだと思うんですけど、うん、まあ、昨日のダウの採用銘柄ですね、の下落、まあ、30銘柄ありますけど、
はい、
その中で下落している銘柄を見ると、インテル、それからあと IBM、
はい、
それからあとマイクロソフト、
うん、
さらには、まあ、セールスフォースドットコムですかね、うん、セールスフォース、はい、うん、それからあとウォルグリーンブーツとかですね、ブーツアライアンスとか、うん、さらにはゴールドマンサックスなんかもね下落してたりしてるんですよね、
はい、
で今お伝えしたように上位のところで言うとやっぱりハイテク株のところは結構名を連ねてますので、半導体とかですね、
インテル、IBM、マイクロソフトなどなど、
はい、そうですそうです、うん、あと他にもね、ディズニーとかもちょっと下落したりしてます。あとアメリカンエクスプレスもね。
結構じゃあ業種問わず幅広くっていう感じですかね。
ね、
まあ30銘柄しかないんですけど。
で、あとね、やっぱり上昇している銘柄で見るとユナイテッドヘルスグループだとか、
はい、
あとプロクター&ギャンブルだとか、生活必需品のところもちょっと一応上がってるんですよね。
そうするとなんか景気悪化みたいなものな感じなんですかね、なんかね。
うん。こっちは上昇ですけどもね。
はい。
で、あとマクドナルドも上がってますし、あとナイキも上がってますね。あとビザも上がってますし。なんか結構バラバラなんですよね。
こうなんとなく、はい、景気悪化を織り込みながら安全な方に安全な方に向かったのかなっていう風な感じはしたんですけど、そうではない。
まあ景気悪化っていうとですね、プロクター&ギャンブルなんかはちょっとあんまり下げないような気も、ごめんなさい、下げてるような気もするんですけど、プラスで終えてますからね。
うん、
あとそれから他にもまあマクドナルドもそうでしょうし、あとコカコーラも上がってますからね。あとウォールマートも上がってますね。なので景気悪化っていうと小売りはやっぱり真っ先に売られなきゃおかしいグループなので、まあ、その辺からするとやっぱりハイテクのところ金利上昇が嫌気されたのかなという、まあそんな私の印象ではそんな印象ですね。
はい、はい。
で、あとまあそれが結果的に東京市場にこうまあ乗っかってきてるっていうかですね、広がったっていうところなんですけど。一応ですね、トレンド的に、まあ、いつもお話しする、そのパラボリックだとか、
はい、
まあ、そういったもので見てみると、まだね、パラボリック引転はしてないんですよ。
それは、日経平均。
日経平均もトピックスも日経500も。
今日も下げた割には、はい、なんていうんですか、高止まりっていうか、チャート的に見ると横ばってる感じというか。
そうですね。
ね。
はい。で、前回お話したこと皆さん覚えてらっしゃるかどうかなんですが、売買高、売買代金膨らんでる中で、株価が伸びなくなると、はい、まあ、セリングクライマックスとはまた別の意味で、ここから、まあ、株価水準切り上がらないとですね、上値が重たくなってくるっていうことが考えられるってお話をしたかと思うんですが、
はい、
まあ、結果的に、先週から1週間経ってみると、株価は全然伸びてないんですよね。
そうですね。
はい。
で、商いはそれでも、月曜日から3兆円超えていまして、昨日は4兆円超えてっていう ね、
今日もね、4兆円、ね、4兆940億円ですか。すごいですね。
はい。
なので、まあ、この辺の動きを見ていると、引転していないので、トレンド的にはまだ、要点、あるいは上昇トレンドが続いていると。で、あと、5日移動平均線はほぼ横ばいに変わってきてて、その5日移動平均線を挟んだ値動きになっているということなんですよね。
はい。
ですから結構ですね、今週から来週にかけての値動きで、やっぱり3万4000円に近づいて終えられないと、今お話したような上値の重たさというのが嫌気されて、まあ今日みたいに、ちょっとこう悪い材料が出ると、何かしらまとまった売り物が出てきてしまうと。まあ、そういうことがですね、ちょっと意識されるような、そんな、一週間になるんじゃないかなっていうふうに、まあ、明日以降ですけどね。
はい。
考えられるかなってとこなんですよね。
5日線、3日連続で下回ってるの、久しぶりじゃないですか？
日経平均ですか、それ。
はい。
日経平均はね、昨日はね、上回ってたんですよ。
昨日上がってたのか。
はい。で、今日から5日線が下向きに転じちゃったんですよね。
そうですね、はい。確かに。はい。
ですので、まあ、5日移動平均線、まあ、今日の終値と5日前の終値を比較していただくと、実は、5日間の中で今日が一番値が低いんですよ。
ああ。
ってことは、高い値が捨てられていくので、はい、5日線の下向きは、まあ、残念ながら変わらないと。ですから、まあ、明日、最悪でも5日線を上回って終えて、で、まあ、高い値が捨てられていく中で、そう切り替わっていって、で、株価がまた、低い値に変わってですね。で、低い値が捨てられて高い値に、まあ、直近の値が高くなるというような、まあ、そういう変化が必要になってくると。
はい。
で、その間に横ばいですと、これね、パラボリック引転しちゃうことになるので。
横ば
い
だと？
横ばいだ、だってパラボリックって少しずつ上がっていくじゃないですか。
もうそんな近くにやってきている。点が近づいてきている。
出るんですよ。
そうなんですね。
迫ってるんですよ、内田さん。
そうなんだ。
そうなんです。はい、本当に。でもね、要点の期間ってね、皆さんどのぐらい今続いてると思われてます？
結構続いたでしょ？
そうです。もう結構続いてますよ。これね、最後に引転してたのがいつかというと、
はい、
6月の1日で、6月2日からずっと要点なんですよ。
ほー。
はい。
もっと続いてるかと思ってました。
あのね、実はね、5月の末と6月の1日の2日間引転したので、
はい、
それが、まあ、一つ途中、まあ、まあ、分断しちゃったっていうところになりますかね。
なるほど。
営業日数でどうですか、15営業日が一応プラスになっていると。まあ、2週間。で、トピックスも、同じく、まあ、1日、2日。で、2日が、あ、ごめんなさい、6月1日ですね。
はい。
が、引転最後で、2日からはずっと、要点が続いていると。で、トピックスは今日やっぱり上昇しておいていますから、まあそういう意味では、まあ、パラボリックとの距離はですね、日経平均ほど近くはないです。
もうちょっと下がる。
もうちょっと下があります。
猶予がある。
猶予があります。はい。はい、なので、まあ、どっちが先に引転するかなんですが、まあ、できればね、両方とも引転してほしくないんですけど、まあ、引転せずに終えられるかどうかっていうところが、やっぱ3万4000円乗せられるかどうかの一つの鍵を握っているのではないかなというところですね。で、あともう一つ、はい、日経平均の先物なんですけど。
先物、はい。
はい。これがですね、皆さん、記憶にあるかどうかわかんないんですが、これ3月19日付の夜間取引で、33,950円って載せてるんですよね。つけてるんです。
はい。はい、
で、34,000円には50円届いてないんですよ。
ええ。
で、まあ、3月19日以降、一度ももちろんその33,950円に届いてないんですよね。
はい。
ですから、これもですね、実はパラボリックとしては引転に接近しているところになります。
おー、先物も。
はい。
はい。
で、値としてはですよ、パラボリックの先物の値が、今日現在ですね、32,942円。
はい。
で、明日上昇してきますから、まあ、今晩のナイトセッションからですよね。で、ちなみにナイトセッションで見ると、先物の終値って結構今日安くてですね、
うん。
現物が 33,264円なんですけど、そっからほぼ100円下で 33,170円。
あ、ほんとだ。はい、
ただ、これ配当落ちの状態なので、
そうですね。
はい、50円前後だと思うんですけどね、予想配当。うん、マーケットの開きを見てますと、まあ、そのぐらい、まあ、終値に足していただければ、
そうですね、
実際の差がわかると。
ただ、まあ、加えても、やっぱり現物よりは下ですね。
そうですね、30円ぐらい下でしょうかね。
はい。
なので、まあ、基本的にはですね、この先物が、やっぱり引転してしまうのかどうかっていうところも、合わせて見つつ、皆さん注意していただきたいなと。でちなみにもう一つ、注意事項だけお話しますと。
注意事項。
はい。ストキャスティックスですね。
はい。
これが実はね、50% 下回ってきてるんですよ。
あ、そうですか。
はい。
はい、
で、まだ、スローストキャスの方は、そうですね、オリジナルの方なんですけど、これでパーセント K と D というのがあって、パーセント K が下回って、パーセント D っていうのがまだ、上なんですよね。
はい。
でもこれまで5月の下旬から両方とも日本線ともにその下が回ったことがないので 50%。
はい。
なので、これもし下回るようなことになるとともに、パラボリック引転するようですと、テクニカル的にはちょっとですね、トレンド転換の可能性が高まりますので、まあ注意していただきたいなというところでございます。
はい。あくまでもこれでも短期的今のところが
っ
ていうことですよね。
そうです、本当目先ですね。はい。
ただまあ、長期的な視点でもまだまだ過熱感高まってるっていう話をね、先週いただいていて、
はい。
そのあたりやっぱりちょっと冷ますための期間に入ってきたというふうに考えた方がいいかもしれない。もし引転した場合。
そうですね。で、そこで短期で終わればもちろん、今の内田さんの話のように短期の調整。
はい。
で、長期的な、トレンド、上昇トレンドの過熱感を冷ます。
うん。
でもそれがちょっと長引くことになると、長期の過熱感の冷まし方が足りないので、もうちょっと日柄調整が必要になるかもと。 というところになるかと思いますので、
はい、
まあ、何も、まあ、何かが始まるときって小さなことからどんどん広がって大きくなっていきますから、あんまり軽視しない方がいいかなというふうには思いますね。
なるほど。これが始まりかもしれないという、
まあ、
注意はした方がいいよということですね。
はい。ということでございます。
わかりました。そのあたりしっかり見ていきたいと思います。はい、為替ですけど、為替もやっぱりなんとなく高値止まってる感じですけどね、足元ね。
そうですね。
どうなんでしょうね。
はい、為替は、ボリンジャーバンドで見ると、一応ね、バンド広がってきているんですよね。
はい、
ただ、バンドの広がり方が、なんて言うんでしょう、こう、一気に広がるんじゃなくて、緩やかに広がってきているので、まあ、そのあたりがちょっと警戒につながっているか、伸び悩みにつながっているっていうところだと思うんですね。ただ、20日移動平均線は、上向きですし、で、バンドも今お話したように、こう、広がってきている状況ですから、まあ、きっかけ次第では上に抜けるっていうことも考えられますので、まあ、やっぱり、アメリカの長期金利の上昇っていうところが一つは、鍵になるのかなってところでしょうかね。
そうですね、はい。やっぱりしばらくちょっとアメリカの金利、しっかりと見ながらということになりそうですね。
そうですね。そこを見つつ、皆さん、まあ、為替も、あと日本株も、ちょっとね、警戒モードで見ていただくといいと思います。
はい、わかりました。
はい、
以上、スマートトレーダー計画、よーいどんでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターは、スマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも、場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライト。
それではここからのゲストをご紹介します。マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本則博さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、各資産クラスの半年の振り返りと今後を占うということで、はい、ここまでの半年間振り返って今後どうなるっていうところまで伺っていきたいと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
早いですね、半年は。
そうなんです。ね、でちょっとまあ、この半年間のちょっとまあ、株とか債券オルタナティブ資産のちょっとパフォーマンスを見てみると、はい、まあご案内の通り株はすごくパフォーマンスが出ているんですよね。大体まあ先週末ぐらいで見て、15% ぐらい米国株世界株日本株はもう 20% を超えているということで、はい、でちょっと出遅れていた新興国株も上がってきているんですよね、
はい、うん、
ただですね、この株の上げが、こう、業績なのか、 バリエーションなのか配当なのかっていうので見ると、はい、もう全部バリエーションで説明されてしまうんですよね。要するに業績は小動き、むしろちょっとマイナス企業ぐらいで、まあ、配当は出る分出ますんで、はい、で後の上昇っていうのは、PR での上昇で説明がついてしまうというような、はい、まあ、株は値動きでしたというところなんです。
はい、
でじゃあ債券はっていうと、まあ、大体その債券ってまあ金利が出てますので、うん、金利分の当然リターンは出るんですよね、はい、なのでこう世界債券で大体まあ 2% ぐらい出ていたりするのでまあいわゆるこう平均的な動きかなというような見え方はします。で一方でですね、コモディティとか原油ですね、こういったものが非常に大きく下落をしています。でこれはまあ、いわゆるこうファンダメンタルズ要因だとは思うんですけど、まあ、あと中国をちょっと成分にしているような部分も大きいんで、まあ、ファンダメンタルズがあんまり景気が良くないよねっていうところで、やっぱりコモディティとか原油は売られて、一方で金は上がってるんですよね。
はい。
で、そういった部分で、やっぱりちょっとコモディティ、いわゆるこう、オルタナティブ資産のところを見ると、やっぱりちょっと景気の悪さを反映しているような感じはしますし、であとヘッジファンドとかいわゆる、はい、非伝統的な運用のところを見るとパフォーマンス、ブルームバーグのですねヘッジファンド指数なんかを見たりするとリターンが出てないんですよね。
あ、出てないんです。
ほとんど
儲かってない
んです。はい、はい、そうするとなんかどういうこう見方をするのが一番良いのか難しいところであるんですけど、よくまだ変えてないとか、うん、そういう言い方をされることってあると思うんですよね、
はい、
ちょっとまた下がってきたら買い欲が出てくる人がいるぐらい、ちょっと今回の上昇はまだ変えてない人が多いんじゃないかなっていうことを言われると思うんですけども、例えばこうやっぱりヘッジファンドのリターンがあまり出ていないっていうのも一つ、じゃあここから下がったら買いに来るよね、リスクを取りに来る、そういう人たちがいるっていうことを意味しているのかしらとも思えるんですよね。
よくなんかね、儲かってないとクビになっちゃうから、なんか年末に来てドタバタやるなんて話は
そっちですか
聞くじゃないです
か。運用設備上げようとするんじゃなくて自分の
含めてね、
含めてね、
はい、はい、
そうですので、まあちょっと株式以外の部分っていうのは比較的こうファンダメンタルズがこれからまあ良くなくなっていくとか、はい、そういう部分のまあ懸念も反映しているようでいて、株の動きっていうのはむしろこう景気回復、景気サイクルのこう初期にいるような動きに見えるんですよね。やっぱり株って一般的にはこうバリエーションがまず上がって、
はい、
ついでこう業績を確認していくような順番があるとすれば、今って、新たなこう回復サイクルが始まったのかしらというような動きにも見えるなと思っていて、で実際にですね、PR って S&P500 の PR なんか見ると結構高いところには来ているんですね。だいたい19倍ぐらい、ブルームバーグで見ると19倍ぐらいですね、
はい、
ただこう過去20年見るとだいたい15、6倍っていうのが平均に見えるので、やっぱりちょっと、もしここから景気が利上げをして景気が鈍化していくのであれば、はい、ちょっと高く見えるなというところですし、よくリスクプレミアムって言い方されるんですけれども、こう株の益利回りからこう10年債のこう金利を引いた数字、要は10年債にどれだけこうプレミアムが株に乗っているのかって見るとですね、ほぼ乗ってないんですよね。
ああ、そうなんですね。
まあ、それぐらい割高に見える、金利対比でも割高に見えてしまっていて、やっぱりかなりリスクオンの状況に見えるなというふうには思っています。まあ、そんな半年だったのかなというところなんですよね。
株と債券と、まあ、コモディティ比べると、やっぱり株だけちょっとじゃ違う動きというか、違和感というか、
そうですね。
そういう感じだったんですかね。
まあいわゆるこう流動性に支えられている部分もあるのかなと思うのは、よくバランスシートの、FRB のバランスシートの話なんか出てきますけれども、準備預金なんか見ると、今回銀行のトラブルっていうのが3月ぐらいにあったところで、はい、
ね、
QT は続いてるんで、量的引き締めは続いてるんですけれども、うん、やっぱり政府のサポートが入ったりしているので、全体として流動性は少し上がっている株に対して良い状況にはなっているんですよね、
はい、
でこういう支えがあるのも、また確かかなと思うんですが、実際ですね、じゃあちょっと準備預金どうなっていくかっていうと、ここから債務上限問題も落ち着いたので、はい、 政府のこう、これから短期債を発行していく形になるでしょうし、うん、はい、それをこう吸収される、それによってこう吸収される準備預金といわゆる民間の預金なんで、
はい、
その部分が吸収される可能性もあって、ちょっと注意を要する、流動性の部分も注意を要するかなと思っています。
そっちにお金が流れる可能性がある。
そうですね、はい、
そうすると株に来ていたお金が違うところに流れますから、株式市場にちょっと流入するのが少なくなってくるよ。
そうですね、はい、まあ、これまでの支えの一つだった部分がちょっと変わるかもしれないなと思ってますし、
うん、
で、あと物色がすごく集中してるんですよね。もう ご案内の通り、
はい、
こうナスダック対ラッセル2000なんかを見るとですね、もう IT バブル並みに片方に寄ってしまっているというところなんですよね、
はい、
だからまあこれがナスダック100が止まっても、まあ、ラッセル2000にこう入ってくれて全体物色が広がってくれればまたいい相場になるかもしれないんですけれども、まあ、ちょっと片方に随分行き過ぎた状況に入ってるなとは思ってます。
日本だとね、かなりなんか物色広がっていろんなものが高値更新してきたなって感じするんですけど、
今日なんか特に
ねやっぱりそうですよね、はい、でもアメリカとかだとそんなことにはなってないって感じなんですね。
まあ、そうなら、ならないかもしれない部分はちょっと気をつけたいなというところなんですよね。
流動性もちょっと少なくなるし、ね、ってことですね、
はい、今GDP の予想っていうのをこう見てみると、はい、第3四半期、第4四半期、アメリカでいう、まあ、7月と12月ですよね。はい、で、一応、ま、マイナス成長が予想されているんですよね。うん、はい、まあ、浅いんですけれども、マイナス成長していく中で、こう、物色が広がっていくような感じがあるのか、PR に支えられるような相場が続くのかっていうのは、ちょっとどうかなっていうところで見ていたいのと、S&P500 の数字をですね、大体今の現値で、うん、こう年末まで固定した場合に、こう前年比を見てみると、はい、V 字回復するような形になるんですね、前年比が。で、これって ISM 製造業指数と重ねると非常にフィット感があって、
はい、
大体じゃあ、S&P4300 から4400で年末まで固定した場合、ISM って55ぐらいまで回復する見立てになるんですよね。
うん、
そうすると、まあ、逆に言うとそれぐらいのこう景気回復を織り込んでいる。
なるほど。 ISM 製造業ちょっと良くないですよね。
いや、良くないですね。50割のままですからね。
ここからそんな回復できるのって思うと、はい、ちょっと疑問って言ったら疑問もありませんか。
疑問大疑問じゃないですか。
言っちゃった。柔らかく言ったのに。
まあでも負けたそう見てるってことですもんね。
そうですね、
はい、
一方でなんかこう住宅のデータがちょっと改善してきているようにも見えたりもするので、
するんですよ、
まあ、ちょっと注目していきたいところではあるんですが、ただまあ株の中でも、例えばさっきこうコモディティとか、
はい、
原油、もし景気回復が続くんであれば原油とかコモディティってまあ出遅れになりますよね。
そうですね、
であったり、まあ、ラッセル2000を見るということが一つあるのかな、やはり選択肢としてあるのかなと思いますし、やっぱり債券っていうのがすごく良い状況であることは変わりないかなと思っているんですよね。今投資的客債の利回りって、実は株の益利回りよりも高くなっているんですよね。まあ、それで逆に言うと、まあ、株のバリエーションがさっきちょっと申し上げましたけども、高くなっているということで、はい、そういった意味でも債券を少しポートフォリオの中で増やす、そういうタイミングかなというふうには思ってます。
なるほど、ここまでしっかり上がってきましたからね。
そうですね、
はい、大事かもしれないですね、
はい、
ここまでは塚本さんにお話しいただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
あっという間にお別れのお時間です。ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。